でポイントは何かっていうと、じゃあ新規ですねっていうことで、新規集客にはまだいかないということです。既存が終わったら次にやるべきは何かっていうと、今度は既存のお客さんからのご紹介を取っていきましょう。ちなみにご紹介を徹底的にやっているお店さんってありますか？ご紹介の依頼をしているお店ってありますか？あ、どういうふうにされてます？
定期にご紹介カードを、
はい、はい、そのカードの回収率ってどれくらいですか？あ、それも多いですね。 10% くらいがご紹介をしてくれる。これ実は 10% すごく優秀です。で、ただこれシステム化すると紹介率 80% とかになります。お店で来ていただいた方が8割で、10人来たら8人が別のお客さん連れてきてくれるということです。店舗さんの場合は新規集客の前に必ず紹介を行ってください。紹介で集客の7割以上終わっている状況です。だから来月10人お客さんが増えるとしたら、そのうちの7人は紹介で来ている形を作るということです。なんで紹介か、費用がかからないからです。集客っていうのは費用がかかるんです。あの水ね、蛇口の水じゃないですけど、バンバン出せば出すほど、確かにバケツの中には水たまるんですけど、出せば出すほど自分からお金が出てっちゃうんですね。で、集客貧乏って言われる人たちが山ほど出てくるわけです。特に店舗さんの場合は集客にお金がかかりすぎて回収できてない。特にホットペッパーさんなんかではまさにそうで、一回来てくれるけどもう二度と来ないですね。来るお客、特にクーポン使うお客さん、二度と来ないです。そのお店を利用したいんじゃなくて、クーポンがあるから来たっていうだけなんですよ。こういう状態の、でももう新、それやらないと、それでも新規のが回らないからやってるっていうお店はすごく多いと思うんですけど、もうそのお金をですね、全部既存客に回してください。絶対既存客に回してください。で、既存客に回して何をやるかっていうと、既存客をまず固めます。その囲いの中にしっかり入れて、信頼関係をどんどんどんどん作っていってください。簡単です。お礼状の枚数なんです。ニュースレターの枚数なんです。どれだけ交流を深めていくか。そしてお客さんからの信頼をどれだけいただくか。もうこの勝負です。そしてその核のお客さんができたら、次何やるかっていうと、このお客さんのできた信頼を使うんです。はがきを使って、ニュースレターを使って作った信頼関係をもとに、それを担保に、お友達連れてきてよっていうことをお願いする。ただ、お願いするだけでは、それこそ 10% 未満。もう本当、ごく一部の人がお客さんを連れてくるだけなんですけども、皆さんにはですね、ぜひ覚えておいてほしい紹介メソッドがあります。これはどんな商売でも使えます。何か。ご紹介には実は発生するメカニズムがあるということです。で、結論から言います。どんな時に紹介が起こるか。お店を応援したいと思った時にしか紹介は出ないということです。商品がいいとか人柄がいいじゃダメなんです。これだけでは不十分なんです。このお店を応援してあげたいな、言ったらスポーツチームを応援するのと一緒ですよ。誰にも強制もされてないのに、皆さんね、野球、男性だったら野球とかサッカーとか必死になって応援してますよね。あれなんでやってるか。ただこのチームを勝たせたい、頑張れ頑張れ言ってるんです。その感情を使うことなんですね。で、応援したいなと思ってもらえたら紹介は出ます。逆に言うと、応援したいなと思ってもらわなければ紹介は絶対に出ません。どんなツール使おうと、どんなにお金積もうと紹介しないんです。友達を売る行為になってる状態では紹介は絶対に出ないです。友達を売るんではなくて、友達を参加させる状況に持っていくということです。そのためには、このお店は〇〇だからすごくいいのよっていう状態。皆さんがスポーツチームを応援するのと同じで、何の裏打ちもないんだけども、なんとなく応援したい。このお店なら応援してあげたいという状況を作るということで、ぜひ皆さんに覚えておいてほしいんですけど、ご紹介は、なんとかと、なんとかと、なんとかの事情だ。この3つの要素が加わった時に初めて紹介が出る。つまりあなたがお客さんと接している状況、その場面でこの3つを揃えてあげると紹介がポーンと出るってことです。じゃあこの3つの要素何か。これ実はさっき言った一番重要なのが応援してあげたいなという感情なんです。一番重要なのはここ。そしてここが何かっていうと技術ですね。人 僕が自分のクライアントさんの中で営業が苦手な職人さんたちに営業を教えるのが僕の仕事です。職人さんですから営業の難しい理論を言っても実践できないんです。毎日毎日床ガラスを洗っているような人たちに営業やれって言ってもうこれめちゃくちゃ難しいんですよ。でそういう人たちにそれでも営業していただかなきゃいけないので、僕らが取ってるのが何かというと、このご紹介、既存のお客さんだったり利用していただいたお客さんからいかに紹介を出すかが僕のコンサルの命なんですね。新規集客やらせてもうまくいかないんです。なかなかうまくいかない。だけど既存客が、あ、この掃除屋さんいいから僕の友達紹介するよって、これやると年間で100件、200件、300件のお客さん獲得できるようになる。だから ここすごく重要なので、僕が日頃から研究しているところなんですけど、紹介が上手に、紹介がバカバカバカバカ出る人と全然出ない人も、これ極端なんですよ。中間いないんです。紹介がもう出て出てしょうがない。一人の人から50人も60人も紹介されて、もうそういう人がいれば、もう一人の人はいや何度やっても何やっても一件も出ないんです。極端なんですね。その違いは何なのかっていうのを見ていった時に出てきたのが、実はこれ、技と人と応援感情の事情ですね。技っていうのは何かっていうと、皆さんの例えば、整体をやられてるサロンさんで、わかんないですけど右半分を施術して左半分施術しない、そういう状態の時を作って、今右の方を施術しましたけど右の方すごく軽くないですか、ああ、右すごく軽いです、これが技です。言ったらプロが手を添えた、手を加えたらどれだけ違うかっていう、その技術的な信頼性を見せるということですね。で、技術の信頼性を見せると紹介しやすくなります。なんか友達連れてきてうまくいかなかったら嫌じゃないですか。でも友達連れてきても安心だなって思えるような技を見せてあげるということですね。僕らの、掃除屋さんの例で申し訳ないんですけど、僕らは定期清掃って言ってですね、病院さんの年間のお掃除を契約を取るのをアドバイス僕はしてます。で、ハウスクリーニングではなくて法人客のお掃除を取りましょうと、そうしたら掃除屋さん儲かりますよみたいな話をよくするんですけど、その時に皆さん歯医者さん行った時に治療する椅子ってなんかベッドみたいなあるじゃないですか、あれユニットって言うんですけど、その病院さんに営業に行って契約を取れるほど甘くないです。みんなそのお掃除を欲しくて取りに行ってますから、なかなか取れないんですね。で、その時に僕らがやるのは何かというと、その歯医者さんに行ってユニットチェアのお掃除をやらせてくださいっていうのを言うんです。どっかのちょっと詐欺的なね、お掃除を500円でやれますからみたいに行くと掃除機売られるみたいなね、そんな感じの風に取られることも多いんですけど、その歯医者さんに行った時にユニットチェアその椅子を半分洗わせてくださいっていうのを言って、そこから入っていて床の契約を取るんです。その時に僕らはその椅子を半分きれいに洗うんです。半分だけ。そしてプロが洗うとこんなにきれいになります。元の状態これです。その違いが分かる状況をここ技術で見せると、皆さんの会社、皆さんのお店に置き換えていただいて、お客さんがその自分の技なり技術なりを比較しながら見れる場面はどれかなっていうのを紹介の場合で、ね、必ずこの技術的な信頼性は必要です。そしてこの次、人っていうのは何かっていうと、接客接遇です。どんなに技が良くても、どんなに綺麗なお店でも、紹介したい人としたくない人っているじゃないですか。友達にこの人紹介できない、この人の紹介できないなみたいな。接客接遇は必ず一定状況、嫌味がない状況っていうことですね。その状況を持って、そして最後この応援したい感情ですね。僕らがそのユニットチェアっていうのを洗うときに、紹介、このユニットチェア半分洗って見せて感動してもらった、ああやっぱりプロがやるとすごく綺麗になるね、この瞬間が紹介をお願いするタイミングなんですよ。そうなんですよ、実はこれのユニットチェアが生まれた理由は、かれかれこれこれこういうお客さんとの出会いがあって、依頼があって、 悩んでるお客さんがいたので一生懸命作って生まれたのがこのユニットチェアのお掃除なんです。多くのお客さんも同じように、多くの病院のドクターも同じように悩んでらっしゃいますので、ぜひご紹介くださいって言って、応援する理由を伝えるということなんです。応援する価値がある理由ですね。でその時には一番簡単なのは何か、ストーリーを伝えてください。皆さんが扱っている商品、扱っているもの、それを扱おうと思った最初の日、例えば整体を提供されているんであれば、その肩の例えば揉みほぐしみたいなのをやれ、なんで私がそれをやったか、実はうちの母が肩こりですごい大変だったんです、その肩こりを解消してあげたくて最初やってたんです、そしてそれが工事で今お店になりましたというのを伝えた瞬間に、ただこの商品がいいんですよ、このサービスがいいんですよではなくて、そのサービスが生まれたその瞬間を見せた時に応援してあげたいって気持ちが出てくるんです。ストーリーです。でストーリーをつけるといいよっていうのはよく聞くんですけど、じゃあどうやってストーリーつけるのよっていうのは結構皆さん迷われてるんですけど、その商品が生まれた瞬間であるとか、それを提供しようと思った瞬間、その時を描写して伝えるだけなんです。でそれだけでいいんですか。それだけでいいんです。なんでか、あるアメリカの大学がある一つの実験をしました。その実験で導き出されたのは何かというと、人は理由を伝えられると安心して行動を取るという実験です。どういう実験があったか、一つここにコピー機がありました。で大学のその先生、教授と生徒がずっとそこの前に並ぶんです。そして一般の人も並びます。コピー取りたいなら並びます。で一番最後の列に並んだ仕掛け人がある行動を取ります。前につかつかつかと言って、ちょっと先にやらせてもらえませんか、コピーを取らせてもらえませんかって言います。そうするとどうですか、並んでる人たちは怒りますよね。いやいやちょっと並べよってなるじゃないですか。ところがね、ある方法を使うと、つかつかつかつかと言ってコピー取らせてくれるようになるんです。どうやったら並んでる人たちの怒りを誘発せずに後ろの人がコピー取れる、で分かる方います、アイディアあるから、はいどうぞ。
急いでるって言
われた。ああ正解です。さすがです。そういうことなんです。後ろに並んでる人がつかつかと言って、すみませんちょっと急いでますんでコピーを取らせていただけませんかって言うと、ほとんどの人、これ9割ほとんどの人、あいいですよどうぞどうぞ。嘘でもいいんです。人は理由があるとイエスって出るんです。紹介お願いしてって言った時に、おそらくほとんどの人は理由を伝えてないんです。なんで紹介をしてほしいか、紹介、あなたの紹介が欲しいのかっていうのを伝えないから紹介出ないです。紹介してくださいだけではダメなんですね。紹介してください、理由はこれこれこれこれ、こういうことなんです。ただ急いでいるのでコピーを取らせてくださいにすると全員が OK なんです。ところが何も言わずにコピーを取らせてください、全員アウトなんです。これ言い方悪いですけど、嘘であっても人は理由を伝えられると行動を取りやすいということなんですね。あ、そういう理由ならいいよ。紹介っていうのも行動の一つなんです。じゃあなんで紹介をしてほしいのっていうのを伝えないから紹介が出ないだけなんですよ。ところが僕らが椅子を洗った時に、いや実はこれは多くの先生方が悩んでるけれども、掃除屋さんはこのユニットチェア、一番大事なユニットチェアのクリーニングの提供をどこも提供してないんです。そのお話を聞いて何かお手伝いできることができるんじゃないかということで、清掃方法を開発してご提供してるんです。そしておそらく多くの先生方が今きれいになった、その椅子を見て喜んでいただいたように、多くの先生方が喜んでいただけると思います。ですのでぜひご友人の先生をご紹介いただけませんかって言った瞬間に紹介がドカーンと出ます。でもそのセリフ言わないで言うと出ないんです。あ、じゃあちょっと次よかったらいい人いたら紹介するからで終わるんですよ。間違いなく終わります。なのでぜひですね、その応援してあげたいなって気持ちに導くんではなくて、応援してあげたいっていう理由付けを伝えてあげればいいです。それ一番いいのはストーリーです。なぜ私がこの商品をやってるかっていうのをただ淡々と話するだけ。そしたらお客さんは、あ、それだったら紹介してあげるよって言ってくれます。これはもう面白い紹介出ますんで、ぜひこの3つの要素ですね、 で、これ掛け算っていうところもよく覚えておいてください。掛け算っていうのはどんなに応援したい感情も高くて人の接客も良くても技がゼロだったら答えゼロってことですね。だからある程度全ての平均的にアベレージ必要ですけど、重点的に力を入れなきゃいけないのがここってことです。だからどこかがゼロだとやっぱり答えゼロになっちゃいますね。そうですよね。人柄良くてそのストーリーがなんとなくいいけど全然疲れ取れないんだと紹介出ないですよね。逆もそうですね。技はいいし応援してあげた気持ちはあるけど、接客はちょっとむちゃくちゃだから友達連れてくるのどうかあるよねってなると紹介やっぱ出ないので、この3つの要素をしっかり押さえた上 でそれをね演出するんです。どの場面で紹介をすると紹介が出るかっていうところ、必ず僕がよくアドバイスするのはやっぱりビフォーアフターなんですよ。その違いが生まれた瞬間、お客さんがすごい綺麗になったとか、お客さんわなんか軽くなったとか、髪切ってあなんかちょっと良くなったみたいになった時に、いやそうなんです、実はこのちょっとした切り方がすごくポイントなんです、でもこの切り方をやってくれる、その美容師さんないんですよねって、こういう羽、ね、髪の毛が跳ねて困ってる方いたらぜひ連れてきてください、もう無料でもやってあげますよって言って紹介をお願いする。そうするとあ私の友達にもそういう髪が跳ねて悩んでる方がいるので、じゃあ今度 連絡しておきます、ああもう今連絡してくださいみたいな、その場で紹介を出していただく。でその紹介が起こる場面をそこでこちらが演出してあげるということですね。この3つの要素が合わさるところはどこかなということですね。これが既存客のフォローが終わった後に新規客を集客する前に必ずこれをやるということです。必ずです。はい。そして結構来てますね。15ページですけれども、インターネットで集客を頑張ってますよっていうオーナーさんいらっしゃいますか。インターネットをがメインの方ですかね。ちなみにインターネットはどの媒体ですか。 Facebook ですか、ブログですか。
Facebook もブログも、
ああ大変ですね。結構大変じゃないですか。どうですか、結構お客さん集まりますか。なるほど。確かにインターネットはすごく集客媒体としては重要な要素です。でこれお金をかけずに起業するためにはインターネットはもう外せないです。だけれどもインターネットに依存すればするほどお金も時間も取られちゃいっちゃいます。インターネットには使いやすい方法があるんです。一番賢い使い方があります。その使い方は何かっていうと、見込み客のリストを取るっていうだけです。インターネットの最も今の時点で賢い使い方は見込み客のリストを取るため、住所を残してもらうため、こういうリアルの媒体をお送り先を残してもらうためにインターネットを利用するで、例えば飲食店さんとかであれば、さらに今実際にホームページを見て予約を入れるとか、そういうシステム関係は必要だとは思うんですけれども、ことその既存客のフォローであるとかリピーター作り、特に今回の10年顧客を作るっていう意味では、インターネットにお客さんを置いてる、そのまま置いてる時点でお客さんはどんどんどんどん出てっちゃいます。よそのお店に行きます。なんでか、インターネットは気軽に隣のお店に行ける媒体だからなんですよ。次のページを見ようと思ったらボタン一つで次のお店に行けるんです。もっと安いお店を探そうと思ったら価格 .com に行けばすぐなんです。皆さんどうですか、インターネットで買い物をした時に同じショップに何度も通うってあります。物で検索しますよね、商品で検索しますよね、サービスで検索するんですよ。そしてお店はどこでもいいんです。同じ商品であればどこでもいい。そして一番安いところを価格 .com で調べていくんです。もしくは最安値のお店に行くんですね。こういう商売をやってる限りは値段を下げていく、値段を下げていくしか集客の戦略はないということなんですよ。 一番賢いのは何かっていうと、インターネットで情報を提供してもらったら、お客さんの顧客情報を提供したら、紙の媒体にお客さんの目を移さないってこと。全部そう。なんでか、インターネットは今情報がもう次々次々に来ますんで、メールボックスなんかも見たくないメールも山ほど来てるでしょ。もうメールを開けない人も多いと思います。Facebook なんか見ててもなんとなく流れで追ってるだけで内容理解してないんですよ。もうメールマガ、僕もメールマガ書いてますけど、メールマガを隅から隅まで読む人はほとんどいないです。なんとなく気が向いた時になんとなく読んでる場合ではありません。なんでか、内容がいいとか悪いとかじゃないんですよ。内容がいいとか悪いとかじゃないんです。送り方がどうのこうのじゃないんです。たくさんの情報が集まってるから希少性が落ちてるだけなんです。希少性が高いものを人は目を通します。これ希少性高いんです。なんでか分かります？はがき希少性めちゃくちゃ高いんです。なんでか分かります？皆さんのお宅のポストに昨日郵便物届きました？届かないです。メールにはメールボックスには100通でも200通でもメール来るんです。ポストには請求書が1通2通来るだけ。言ったらつい5年、まあ10年前だとこれ逆だったんです。メールほとんど来ない。だから来たメールはみんな隅から隅まで見てたんです。なかなか来ないから。ところがその当時はポストには DM だ請求書だもういろんなチラシだと山ほど来てたんです。ところが今みんなが今ネットを使って集客やってます。ネットを使って顧客のフォローやってます。ってことはポストが逆に何も届かなくなってるんです。そこにハガキがポンと来ると、僕なんか事務所によく請求書もね、あんまり嬉しくはないですけど、請求書でも嬉しいんです。ああなんか届いてる見る。で必ず開けます。つまり集客のポイント、儲かる経営者はどこ見てるかっていうと、媒体をいい悪い判断しないです。みんながやってない方逆張りしてるだけなんです。なんでか、目立つからです。もうただ一点、これだけです。これがインターネットがダメでやっぱりリアルだよってみんながバーッとリアル動いたら、今度ネットに動くべきです。ネットの集客をガンガンやるべきです。だけど今みんな誰もがネットやってますよね。大手も中小もそれこそ零細も個人企業も全部ネットですよね。ネットで何でも済ませようとします。なんならネットで請求書も送ります。 PDF で送ります。違うんです、逆です。儲かる会社はわざと切って貼って送るんです。そして誰もいないところ、誰も何もやってないところに自分だけの世界を作るんです。ポストの中を自分だけの世界にするんです。そして珍しいものは何が違うかというと、開封率が違うんです。メールも届いてない状況の時は開封率、メールマガもね、開封率 70% と言われた時代ありました。今も 5% もないと思います。開封率、精読率に至ってはもう本当お寒い限りです。ところがポストに届いたものは結構隅から隅まで読むんですね。なんでか、届かないからです。なのでインターネットの今の時点の賢い使い方は何かっていうと、ランディングページって呼ばれるもの、ご存知の方います？ランディングページ知ってる方、知らない、あ、ご存知ですね。ありがとうございます。インターネットなんか見てると、特に健康食品なんかそうですけど、無料でプレゼントしますよ、健康食品を10日分無料でプレゼントしますよ、ここに名前と住所と電話番号残してっていうページ、1枚ものページあるじゃないですか。ここにタイトルがあって、ここにサンプルがあって、サンプルの効能があって、でサンプルを申し込むためにはここのフォームに名前とアドレスと住所を残して送ってねっていう、この1枚もののホームページ、これがランディングページって言います。いまだに僕はインターネットの使い方、集客として使い方で、これ以外の方法僕は知らないです。うまくいく方法、皆さんのお店なりショップさんなりで味見できるものってあると思います。特に新しくお客さんが来た時に、新しいお客さんがあなたのお店を知った時に、味見できるもの、気軽に利用できるもの、できればこれは無料がいいです。無料で提供できるものをご提供して、代わりに名前を残してもらう。そしてここで名前をいただいたら、今度はもうこの人をネットの中で情報をやり取りしないということ。この人にはもう紙媒体、全部紙媒体に変える。なんならそのニュースレター、はがきのニュースレターでコミュニケーションを取る。 間違っちゃうのはここで出た情報にメールアドレスにメルマガを送ろうとすることなんです。確かに悪い方法じゃないんです、悪い方法じゃないんですけど、見ないんですよメルマガ送っても、もうすでに。それだったらメルマガを送りながらメルマガの内容をここに書いて紙で送ることなんです。月に1回でもいいです、4ヶ月に1回でもいいです。紙の間に切り替える。そしてインターネットの中にお客さんをそのまま放置しない、必ずここと切り離して紙媒体、リアルの接触のお客さんに変えていく。そうするとインターネットの集客効率は極めて良くなると思います。ここに投下するお金、だからホームページに広告 PPC 広告なんか貼っちゃダメですよ。ランディングページに貼らないとダメですよ。この味見を提供するページで、僕で言うと、僕コンサルティングをご提供させていただいているんですけど、インターネット、ブログとメルマガで情報提供やってます。ただそれは、集客のためにやってるんではなくて、ブログのサイドバナーに本ですね、僕が書いたブローシャーがあります。あの小冊子ですね、小冊子で営業できなくても契約を取れる方法を書いた本があるから、掃除屋さんのための本があるから、これ取って、あの欲しい人送るから住所残してっていうのをやってます。でこれで毎月新規の流入客が30人くらいあります。でこの方たちに僕は何やるかっていうと、今度はもうメール送らないです。こればっかりリアルのお礼状を送ったり、その本を送った本の中に CD を入れてあげたりで、その本の中に、サンキューレターを入れたりですね。でそのサンキューレターには本の使い方、本の内容のこの辺読んでほしいよっていうのを手書きで書いて送ります。でそれを貼るための媒体がブログだっていうだけです。だからこの記事はあんまり意識してないです。メルマガ書いて読んでくれればいい、で読まなかったら読まないでもいい。こことにかくこの本の請求だけをやってもらうことだけに特化してインターネットを使ってます。なのでぜひあのインターネットの使い方で迷われてる方、特にあのインターネットの集客があんまりうまくいってない、インターネットを使って集客やってるんだけれども、どうやって使うのがいいか分かんない、もしくは媒体がもう増えすぎて困ってる、ブログもやるしインスタもやるしフェイスブックもやるしツイッターもやってるしホームページもやってるみたいなことをやって、結局それがお客さんの集客につながってませんよっていう方はたくさんいらっしゃいます。そんなことやるくらいだったらもうページを1枚にしてお客さんのリストを残してもらうためだけに使ってください。そして残してもらったらリアルで接触を繰り返していく、そして顧客化していく、そして一度でも利用していただいたらさらにそこからコミュニケーション量を増やしていってリアルでやり取りをしていってファンに変えていく、こういう流れがサロンさん店舗さんでは集客の王道ではないかなと思います。で、ここに